皆さん、ハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を讃えます。主イエス様は力は神、全能者、王の王、主の主です。この方を覚えてですね、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。本当にこうやってですね、皆さんと共に礼拝ができることを感謝します。とですね、いつものようにですね、聖書の通読箇所からですね、見てまいりたいと思います。今週の聖書の通読箇所はですね、旧約聖書が出エジプト記、新約聖書がマタイの福音書となっています。このですね、出エジプト記ですが、出エジプト記はですね、エジプトでのこのイスラエルのための苦難から始まってですね、そしてモーセが生まれる、モーセの出生からその生涯、またモーセの働きですね、この出エジプトのための働きの始まり、そしてですね、エジプトに災いが下り、そしていよいよ出エジプトとなり、最後ですね、このアラノにおいて幕屋と契約の箱を作って礼拝が始まるというですね、こういうところまでになっているんですけれども、今回の箇所はですね、今回ですね、今週のですね、出エジプト記1章から19章あたりはですね、その出エジプトに向かってのですね、箇所ですね。いよいよですね、エジプトの地を出てですね、行く。その中でですね、特に14章はですね、この航海が真っ二つに分かれるというですね、ハイライトのシーンがですね、出てきます。モーセがですね、杖を掲げてですね、そしてこのもう航海が2つに分かれる、まあ、いろんな映画とかですね、そういう中でですね、このシーンは出てくるわけですけども、そのようなですね、シーンがですね、そこに書かれています。ぜひですね、皆さんお読みください。またですね、マタイの福音書はですね、4000人の給食、イエス様がなさった4000人の給食とかですね、また山でイエス様の見姿が変わったというこの記事、そしてまたですね、イエス様の例え話などがですね、また教えが続いてまいります。ぜひそのところもお読みください。皆さん、聖書の御言葉は私たちの霊を、あなたの霊を成長させます。ですからですね、聖書の御言葉は読んで分かっても分からなくても、またですね、そこからですね、何か感動したとしても感動しなかったとしても、面白くてもそうでなくても、聖書はあなたの霊を成長させていくんです。ですから、ぜひ聖書をですね、通読しましょう。よくですね、聖書はですね、味わって読むのだとかですね、熟読するのだとかですね、こういうふうにも言われます。それは大切なことでしょう。でもですね、私は自分の経験から言いますが、何かをですね、どう感じようかと、そのようにですね、読むのではなくて、とにかく聖書を通読することが大事だと思っています。食事のことを考えてみてください。食事の取れていない時ですね、健康状態の悪い時とかに、その場合ですね、食事は美味しくなく感じる時もあると思いますね。でも私たちは食事が美味しくなく感じたとしても、その時少しでも食べようとしますね。また食べなさいと言われます。食べることによって健康状態が回復し、そしてまた美味しく食べることができるようになりますね。もしですね、体調の悪い時、何かですね、味わって食べようなどと頑張ってるとですね、余計に気分が悪くなると思いますね。もう飲み込んででもですね、それに食べる。幼い子供もそうですね、人参などをですね、鼻をつまんででも食べなさいと言われたようなこともですね、経験がありますけれども、しかしそれを食べることで健康が維持されますね。無理にでも飲み込む、味わわずに飲み込むというですね、ですから意味が分かっても分からなくても読んでいくということが非常に大切なんです。聖書を読むことによって私たちの霊が成長する、私たちの心、それを超えて内側にある霊が成長していくからですね。ですから御言葉を無理に味わおうとする必要はありません。御言葉は霊の糧です。飲み込むようにしてでもですね、読んでいきましょう。その御言葉があなたに力を与えていくときに、そしてあなたの霊を成長させていくときに、やがて御言葉は蜜よりも甘いと聖書に書かれている通りにですね、私たちは味わうことができるようになっていくわけですね。 子供の時にはですね、苦くて美味しく感じなかったものがですね、大人になってみると美味しく感じるように、私たちはそのようにですね、霊が成長していくんだというふうにですね、そのことを覚えてですね、御言葉を読んでまいりましょう。ではですね、この、マタイの福音書の16章をですね、共に開いてまいりたいと思います。マタイの福音書16章、15節から27節のところです。新改訳聖書の2版29ページ、3版で、32ページのところです。
イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロは答えていった。あなたは生ける神の御子をキリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルナヤ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。では私はあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上にあなたの教会を建てます。彼氏の門もそれには仕立てません。私はあなたに天の恵みの鍵を与えます。何でもあなたが地上で住まうならそれは天においても叶われています。あなたが地上で住むならそれは天においても書かれています。その時イエスはご自分のキリストであることを誰にも一度ならぬその人たちを言わせられた。この時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司と律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目に蘇らなければならないことをイエスたちに示し始められた。そしてペテロはイエスを引き寄せて痛み始めた。主よ、神の御恵みがありますように。そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がるサタン、あなたは私と邪魔をするもの。あなたは神のことを思わないで、そのことを思っている。それからイエスは霊たちに言われた。誰でも私に罪で死したいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私に罪でなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。
27までです。はい。
人は、たとえ十字から手に入れても、誠の命を諦めたら、何の得がありましょう。その命を買い戻すには、人は良いか、一体何の役が良いでしょう。この子は、今の栄光を帯び、まとめて、一人たちについて、共に、呼ばれてくようとしているのです。その時には、おのおの、その行いに応じての取り出します。
アメン、ありがとうございます。一箇所だけですね。私はこの岩の上に私の教会を建てます、ね、私の教会を建てます。では主題聖句をですね、一緒に言いたいと思います。でしょうか。はい。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。マタイの福音書16章24節。ありがとうございます。ではですね、このところから天の御国の鍵と題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。今回のこの箇所はイエス様の質問から始まっていくんですが、少しですね、今読んでいただいた箇所の前をですね、見てみたいと思います。で、マタイの福音書、聖書を開いたままの方はですね、16章の13から14節のところになりますけれども、ここに今出しております。さて、ピリポ・カイザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエルミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。ここでですね、イエス様が弟子たちにですね、まず、人の子、ご自身のことをですね、人々は、私のことを何と言っていますか、誰だと言っていますか、こう聞かれたわけです。そうするとですね、弟子たちはですね、人々がどう言っているのか、いろいろ言うわけですね。バプテスマのヨハネ、これはですね、イエス様がおられた当時、人に力ある働きをした預言者ですね。人にですね、力ある教えをした預言者で、このバプテスマのヨハネはですね、王様にですね、逆らうことを言ったがためにですね、殺されてしまうわけですね。その預言者がですね、また現れたんだという、そういうことですね。そのように言ったものもあり、エリアだ まあ、旧約聖書に出てくる預言者がですね、また出てきたんだという、こういうことですね。まあ、エレミアというのも預言者ですけども。そして、預言者の一人、あのイエス様も預言者なんだとですね、こういうふうに言う人がいた。まあ、いろんなふうにイエス様のことを言われ、人々はですね、言ったわけですが、そこでイエス様は弟子たちに対してまたお聞きになりました。でこれがですね、今回読んでいただいたところの最初ですね。あなた方は私を誰だと言いますかとこう弟子たちに聞かれた。するとですね、シモン・ペテロ、まあ、ペテロというのはですね、イエス様の一番弟子ですけれども、彼が言うわけです。あなたは生ける神の御子キリストです。ここでペテロが答えたのがですね、あなたは生ける神の御子キリストですというこの告白なわけですね。生ける神の御子キリストです。これはですね、非常に大切なですね、ことを言っているわけですね。生きている神の、その生きている神様がおられ、その神の子であるキリスト。それがあなただ、イエス様だとペテロはこう言ったわけです。イエス様のそばでイエス様をよく見ていたペテロは、神様の助けを得てイエス様がどんな方かということをこのように告白しました。皆さん、イエス様というのはどんな方なのか。歴史の年表にはですね、イエス様は悟り、イエスキリストが悟りを開いたとこういうふうに書いてあるものもあります。愛の人だという人もいます。立派な人だという人もいます。良い人だ、また人々をですね助けたんだとかですね、病気の人を治したんだとか、いろいろな答えが聞かれます。でも私たちにイエス様は聞かれます。あなた方は私を誰だと言いますか、あなたは私を誰だと言いますかとイエス様は聞かれます。私たちはイエス様がどういう方なのか本当に知らなければなりません。ペテロと同じようにイエス様のことをずっと見ていた弟子がこのように言います。ヨハネという弟子ですけれども、ヨハネはその手紙の中でですね、このように言います。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち御父と共にあって私たちに表された永遠の命です。まあ、ヨハネはですね、こう詩的な表現が好きでですね、回りくどい言い方をするわけなんですけども、ここでヨハネが言っているのはイエス様についてです。ヨハネの福音書の1章14節にはですね、こう書いてあります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。これはまあヨハネがですね、イエス様のことをこのように言っているわけなんですけども、この言葉が人となった。そして独り子としての栄光である。まあ、このことを確認してですね、さっきの箇所に戻りますけれども、命の言葉について。で、命の言葉が人となった方、イエス様、この父の身元から来られた方、この方をですね、弟子のヨハネは目で見た、じっと見て手で触った。まあヨハネはですね、イエス様のそばにいたんですね。まあヨハネ、さっきですね、バプテスマのヨハネという名前が出てきました。それとは違うヨハネなんですね。ヨハネという人はたくさんいたようですけども、この弟子のヨハネ、彼はですね、イエス様のそばにいて、そしてイエス様のことを見て手で触った。すなわち命の言葉について。ですから神、このイエス様のことを命の言葉だとも直接言っているわけですね。神様の元から来られた神の御子、そしてまた命の言葉、この方を私たちは見て触ったんだ。この命が現れ、私たちはそれを見たので証をし、そして永遠の命を伝えますと、このようにですね、ヨハネは言っています。このようなイエス・キリスト、父の身元から来られた方、この方が神の御子であると、 そのようにですね、ヨハネもまた言っているわけですね。父の身元からこらえた独り子としての栄光と言っていますけれども、神の御子である。ヨハネも神の御子であると言い、またペテロもですね、生ける神の御子であると言った、そのイエス様。しかし多くの人々はこのイエス様のことを見たのに受け入れることができませんでした。ヨハネの福音書にはですね、このように書かれています。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。人々はイエス様を受け入れず、そしてとうとう十字架につけて殺してしまいました。人々はイエス様のことを受け入れることができませんでした。でもこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。多くの人々はこのイエス様のことを受け入れることができませんでした。でもこのイエス様を信じた者は救われて神の子とされたんですね。今もそうです。このイエス様を信じるなら救われて神の子とされるんですね。皆さん、ですから私たちはこのことをいい加減に聞かないようにしなければなりません。この聖書に書かれている言葉、これは非常に大切なことです。なぜならそれを信じることによって永遠の命が与えられるという素晴らしい言葉であるからですね。さて、ここでですね、ペテロの証言に戻りますが、ペテロは生ける神の御子キリストです、このように言いました。それでですね、イエス様は彼に答えて言われました。バルヨナシモン、あなたは幸いです。ここでですね、バルヨナと出てきますが、バルヨナというのはヨナの子という意味なんですね。まあ、お父さんがヨナだったんですね。でヨナの子シモン、姓の代わりだと思っていただいたらいいと思いますけども、バルヨナシモン、あなたは幸いです。シモンはですね、イエス様からペテロという名前をもらっているんですね。でもここであえてその元々の名前であるですね、シモンという名前で呼んで、バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは、人間ではなく天にいます私の父です、と言われます。ここでイエス様は、これは父なる神様が教えてくださったことなんだとペテロに言っているわけですね。シモン・ペテロにそのように言われます。人間ではない、つまり人間的な理解や、またペテロ自身の考えによるのではない、ペテロの理解によるのでもない、信仰深さによるのでもない。そしてこのシモン・ペテロをですね、イエス様はさらに、では私もあなたに言います、あなたはペテロです。このイエス様が名付けられた名であるペテロと呼んでですね、このペテロはですね、岩という意味なんですね。で、あなたは岩です。私はこの岩の上に私の教会を建てますと、こう続くわけですね。イエス様はご自身の教会をこの岩の上に建てると言われました。ペテロの信仰告白、すなわちイエス様が神の御子キリストであるという信仰告白の上にですね、イエス様は教会を建てると言われたんですね。今の私たちの教会もそうです。私たちの教会、この教会の土台にはイエス様が神の子であるということがですね、しっかりと据えられているわけですね。私たちがこのことを信じないなら教会は何の意味もありませんね。私たちは何かいい教えを学ぶために集まったり、また知り合いがですね、仲良くするために集まっているのではなくて、神の御子であるイエス様を礼拝するために集まっていますね。そして神の御子イエス様に会って生きていくためにですね、私たちはこのところに集っているわけです。ですから神の御子イエス様、イエス様が神の御子キリストであるということは非常に大切なことです。 ですね、信仰に立つ教会、それはハデスの門も打ち勝てないとこのように言われました。まあ、そのことも今から見ていきたいと思いますけれども、このペテロの信仰告白、その上にイエス様は言われます、私の教会を建てます。今ですね、私たちはプロテスタントの教会なわけですけれども、そのですね、プロテスタントというのはですね、400年ぐらい前にですね、カトリックから分かれたわけですね。で、カトリックの総本山であるですね、まあ、同じ私たちはですから流れの中にあるわけです。同じ信仰の流れの中にあると言っても間違いではないんですけれども、そのカトリックの総本山はどこにあるか。それはローマですね。で、ローマカトリックはですね、そこに総本山があります。バチカン。で、そこにはサンピエトロ大聖堂というですね、大きな教会が建っています。このサンピエトロ、それは聖ペテロという意味なんですけども、その聖ペテロという教会が、このキリスト教会の一番中心になっているんですね。ローマカトリックのですね、そこで法王がですね、質問をする。そういうですね、一番総本山になっていますね。で、そのサンピエトロ大聖堂はなぜそう呼ばれるかというと、その地下にペテロの墓があるからなんです。私たちは、聖書に言われている事柄は心の問題だというふうに、またですね、霊的な事柄だけの問題だというふうに捉えます。いや、まず大切なのは霊の事柄であり、そして私たちにイエス様が与えてくださった永遠の命、これが大切ですけれども、私たちが神様の言葉を信じるときに、神様の言葉は現実的なものとしても現れていくんだということをそのことから教えられます。確かに教会はペテロの上に立っているんです。同じように神様の言葉はあなたの人生を通して働いて、あなたの人生を現実に祝福に満ちたものと変えていく力を持っています。私たちはこのことを信じていいわけですね。ちょっとお話がそれましたけども、ハデスの門の話に入っていきたいと思います。ハデスの門、ハデスというのは一体何なのか。口語訳の聖書の中ではですね、黄泉というふうにも訳されています。黄泉。で、ルカの福音書の中にですね、こう書いてあるんですが、16章23節、手法に書いているかもしれません。書いてなかった。このですね、その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラズが見えたという記事があります。で、一人の金持ちがですね、非常に贅沢に暮らしていた。で、彼がですね、家の中で贅沢に暮らしているときに、家の前ではですね、小敷が死んでいった。まあ、それほどですね、彼はですね、身勝手なですね、本当に贅沢な暮らしをしていた。ところがですね、彼が死ぬと、死んで目を開けると、ハデスにいたんです。彼は苦しみながらハデスにいました。アブラハムは同じところではなくて、はるか彼方にいて、その懐にラザロ、これはですね、死んだ子時期なんですけども、彼がいて、そしてそこでは慰めを受けていた。しかし、金持ちはハデスでですね、苦しみながら、暑さ、その火の燃え盛るような中でですね、苦しんでいったわけですね。またイエス様はですね、イエス様のことを受け入れないカペナウムという、その町に対してこう言われます。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスにまで落とされるのだ。これらはですね、主を信じなかった者の行くところであるということがわかります。ハデスというところは主を信じなかった者の行くところ。ではハデスの門というふうにですね、書いてありましたけども、門ということで言うとイエス様はこう言われました。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます。私は羊の門です。少し飛んでですね、私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。イエス様はご自身が羊の門だと言われました。今はハデスの門のことを考えようとしているんですけども、ここでイエス様はご自身は羊の門だと言われました。人がイエス様を通って入るならば救われる。 イエス様は天の御国の門です。私たちを天国に導く門です。人はイエス様を通って天国に行くことができます。同じようにハデスの門、それは人をハデスへと導いていくものです。その力を持ったものです。イエス様は聖書の中でこうも言われます。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。狭い門、これはですね、羊の門、イエス様です。そして広い門、それは人をハデスへと導きます。先ほどの箇所から見るときに、イエス様について、イエス様は生ける神の御子キリストだと宣言する、その信仰は、そのように告白する者は、そのハデスの門の誘惑が強くても天国に行くことができるわけです。イエス様を信じる信仰だけによって、イエス様は神の御子救い主である、そのように信じる信仰によって、私たちは天国に行くことができるわけです。またですね、ペテロはこのように告白した、そのことによって天国の鍵をイエス様からもらったと書いてあります。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。先ほどのところですね、何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。この鍵は地上でつなぐことが天でもつながれ、地上で解くことが天でも解かれるという鍵です。天、天の御国、また永遠の世界においてですね、私たちが地上でつなぐことがつながれる、この鍵もまたペテロの信仰告白、生ける神の御子キリストですという信仰告白の上に成り立っています。イエス様を神の御子と信じる信仰によって、地上でイエス様につながれた者、神様との正しい関係を持った者は、天でも神様との関係を持つことができる、つまり神様のそばに行くことができる、そういうことを教えているわけですね。この鍵をペテロはつなぎました。この鍵は実はペテロに与えられているんですね。で、今私たちは同じ鍵を持っているとも言えるんですけども、同時に聖書を見るときにですね、少しややこしいお話ですけども、使徒の働きの2章でペテロはその時ですね、神の霊聖霊様が下って、そしてその時たくさんの人たちがイエス様を信じた、救われた。そこでですね、ペテロはですね、救いの皆はイエスキリスト以外にないとこう宣言します。そしてそこから教会が出来上がるんですね。その時教会がスタートするんですね。それまではですね、小さな小さなグループであったわけです。しかしその時ですね、教会がスタートします。そしてまたですね、ペテロはその時はですね、そこのいた人たちはユダヤ人なわけですね。そしてペテロはですね、コルネリオという異邦人に招かれてそこに行きます。そしてそこでまた同じようにですね、イエス様のことを伝えた、その時にですね、異邦人にも伝わったわけですね。教会の鍵はペテロがつなぎ、そして結びつけていきました。この信仰告白の土台の上で、今私たちの教会もあるということですね。さてですね、このペテロはこのような偉大な告白、イエス様が神の子であるというその告白をしたわけですけれども、この後でですね、イエス様はご自身が十字架にかかるのだということを話し始められました。ここまでですね、あまりイエス様はご自身が十字架にかかるということを言われなかったんですね。人々が まだですね、ただのイエス様を預言者だと思っているようなら、弟子たちもですね、イエス様が普通の預言者だと思っているなら、イエス様が十字架のことを話をされても意味がないからですね。でもイエス様が神の子であるということを弟子たちが分かったから、イエス様はご自身が十字架にかかるために来た神の子であるということをですね、語り始められました。イエス様は十字架にかかって死ぬために来た。神の子がこの地上に来て、そして十字架にかかって死んで、そして人々の救いを成し遂げるんだということをですね、イエス様は教え始められたわけですね。ところがペテロはですね、このイエス様の話を聞いてこういうわけです。まあ、21節から読みます。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。イエス様は十字架にかかってよみがえらなければならない。するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずがありません。イエス様が言っておられることをですね、ペテロはそんなこと起こるはずがない、イエス様の言われる言葉を否定する。しかしイエス様は振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。まあ、厳しい言葉です ね。イエス様にこんなこと言われたらね、もうショックを受けると思うんですけども、いいですか。ペテロはさっきイエス様から何言われましたか。あなたの上に教会を出せると言ってもらってですね、天の御国のね、鍵をあげるとね、こう言ってもらってですね、そんなすごいことを言ってもらった直後にですね、今度は下がれサタンって言われてるわけですね。もう本当にですね、あげられたり落とされたりね、大変なことだと思いますね。皆さんここを見てですね、ペテロはなんて愚かなんだろうと思われますか。どうでしょう。一つ私たちが注意しておかなければならないのは、このことはペテロの問題ではないということなんです。これは実はイエス様とイエス様の働きを妨げようとする、実際にそこに存在した悪魔サタンとの戦いなんです。悪魔はイエス様から褒められて有頂天になっているペテロのところにやってきてですね、そしてペテロのところにやってきて、ペテロにこういう思いを与えて、そしてこのことをささやかせたわけです。イエス様にこういうふうに言わせたわけです。そのことを知っておられるイエス様は、このサタンの働きを見抜いて、ペテロではなくてペテロを通して働くサタンに引き下がれ、こう命じられたわけです。引き下がれサタン、下がれサタン。そしてその上でですね、悪魔によってペテロの中に起こった人間的な考えを正されたんです。あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っているとですね、次はこのペテロの中の思いを正されました。ですからこの下がれサタン、これはただ単にですね、お前の考え方は悪魔みたいだとペテロに言っておられるのではないんです。実際にそこに働いてきた悪魔に対してですね、イエス様は厳しくですね、叱りつけられたわけですね。でもこのことからですね、私たちは多くのことを学ばされます。まずですね、ペテロは本当に神様の力によってイエス様生ける神の御子キリストですというですね、素晴らしい告白をできた人です。つまりペテロにですね、神様は素晴らしく働いておられた。ペテロもですね、神様のことをよく分かっていた。またイエス様のこともよく分かっていた。ところがそんな人にさえ悪魔は働くことができるということなんです。私たちがうっかりしていると、とんでもない間違いをするかもしれないということをこのところは教えているわけです。皆さん、私たちは決していい加減であってはありません、なりません。なぜなら、私たちを何とかして引き下ろそうとするものが常に私たちの周りにいるからです。聖書の中にこのように書いてあります。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠え立てる獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。身を 私に目を覚ましていなさいとですね、こう書いている。誰が書いたか分かりますか？ペテロの手紙なんです。これはペテロが書いているんです。ペテロは身をもってそのことを知ったからです。自分がですね、イエス様から褒められて有頂天になっているとですね、突然自分を通して悪魔が働いてですね、そしてとんでもなくイエス様に叱られた、そういうことをペテロは経験した。そしてまたですね、ペテロはですね、イエス様が十字架にかかられる時にはですね、イエス様のことがイエス様のそばにいる、それで仲間と思われて自分を殺されるのが怖くて逃げ出してしまったこともあるわけですね。そういう自分の弱さを知っていた。だから身を慎み、目を覚ましていなさい。これは本当にですね、切実なペテロの体験から語っているわけですね。悪魔はあなたのそばにいて、そして探し求めながら歩き回っているから、だから身を慎み、目を覚ましていなさい、このように語っています。またですね、聖書の中でイエス様は鼻から息の出入りするものを死にてはならないと、そのように言われ、頼ってはならないと、そのように言われたところがあります。どういう意味かと言いますと、この息はですね、聖書の中では霊をも表すんですね。まあ、生きている人間、それはですね、鼻から息が出入りしますけれども、そういうことも本当にですね、私たち生きている人間はですね、弱い存在です。でもそのことだけではない、この霊を意味するんですね。そして神様の霊がペテロに入ってですね、働かれた時ですね、ペテロは素晴らしい告白をした。またですね、悪魔がですね、ペテロの中に入っていく時にですね、悪魔はですね、イエス様をさえ騙そうとするわけですね。ですから私たちは本当にイエス様にしっかりと目を留めていなければならないんですね。身を慎み、目を覚まし、そしてですね、悪魔の力をですね、対抗して、そして神様に従っていかなければならない。まず神様に聞き、また神の言葉によって歩まなければならない。だからイエス様は続いてこう言われるわけです。それからイエスは弟子たちに言われた。このペテロを叱りつけた後ですね、イエス様は言われるわけです。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。皆さん、ペテロはイエス様のことを、生ける神の御子キリストですとこう言いました。ペテロは確かにこの方は神様の子だ、救い主だ、そう信じていました。でもペテロの中には、この救い主が自分のことを救ってくれる、この救い主のそばにいたら自分はイエス様と一緒に王様の側近になって、もう幸せな暮らしができるんだとも思ったかもしれません。でもそれが考え違いであることをイエス様は言われます。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出す。救い主として来られたイエス様、これから人々をですね、救ってどんどんどんどんこの群れは大きくなっていくと思っているところで、イエス様が死ぬなんてとんでもないとペテロは思ったわけですね。だからイエス様が十字架にかかるという話をイエス様がされた時に、ペテロはそんなこととんでもないと、そういうふうにイエス様に言ったわけです。でもイエス様が与えようとしておられたのは、この世界で見られる命ではなくて、それよりもはるかに尊い永遠の命でした。そしてそれを与えるためにはイエス様は十字架で死ななければならなかった。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら、そうです、イエス様は誠の命を与えようとしておられました。人は何を差し出しても手に入れることができない、ただイエス様だけが勝ち取って私たちにくださる命、それをですね、イエス様は勝ち取るために十字架に行こうとしておられたわけですね。そして弟子たちにも、私についてきなさいと言われるわけです。そしてイエス様はさらに言われます。人の子は父の栄光を帯びて 御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時にはおのおのその行いをして報いをします。イエス様は死んで、そして蘇られ、そしてやがてまた来られる。私たちはこのキリストにただただついていくわけですね。その時神様の栄光が私たちを通して表されます。人の子がイエス様が父の栄光を帯びてこられるように、私たちもこの同じ栄光の中に入れられる時が来るわけですね。そのためにイエス様は十字架に向かわれる。私たちもまた自分の命を守ることよりも、また自分自身を守るということよりも、イエス様に従っていって、そしてイエス様の栄光を表していくんだということをイエス様は教えておられるわけですね。このところで私たちがただキリストについていく。で、私たちはどうやってイエス様についていくのか、また神様に向かうことができるか、それはイエス様という門を通してですね。先ほどありました、誠に誠にあなた方に告げます、私は羊の門です。また私は門です、誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出会いし牧草を見つけます。この羊の門を通るための鍵、これはイエス様こそ生ける神の御子キリストであるという信仰に基づいていますね。私たちがイエス様を信じる信仰、あなたは生ける神の御子キリストですというこの信仰ですね。ちょっとここに出せなかったんですが、皆さんこう教会のマークでですね、魚の絵を使うのをご存知でしょうか。このですね、教会はですね、よく魚の絵をマークに使うんですね。で、そのマークはですね、まあ、イクトゥースという名前でですね、ギリシャ語のなんですけども、イクトゥースという名前で呼ばれるんですね。イクトゥースというのはギリシャ語で魚、そのまま魚という意味なんですね。で、このイクトゥース、IX、こうずっとそのギリシャ語のですね、テーターとですね、ヒオスと、エストが並ぶこの5文字なんですけども、それは、イエス・キリスト・神の御子・救い主というですね、この5つの言葉のギリシャ語の頭文字が並んでいるんです。で、当時のですねクリスチャンたちはですね、迫害の中にありました。ですからですね、仲間かどうかを知るためにですね、こうヒュッとこう線を引くわけです。で、隣にいる人がですね、もしもこういうふうにシュッと反対に線を引くと魚の絵ができますね。こういうふうにですね、こうしてこうすると魚の絵ができるんですけども、そのことでですね、この人が仲間なんだと知ることができたというですね、こういうふうにもですね、用いられる。あなたは生ける神の御子キリストです。これは本当にですね、教会の土台となっていました。そして今私たちはまたこの信仰の中にあります。そして、このイエス様を信じる信仰、このことによって人々は天の御国に入ることができます。これはですね、非常に簡単です。イエス様を信じるというそのことだけで人々は天国に入ることができる。私たちはこのことを知らされています。今年はですね、私たちはですね、カレンダーでですね、ちょっとこう足がついてるんですけども、出て行って福音を伝えるというですね、このことを選びました。教会はですね、教会そのものも成長しなければいけないということがあるわけですけども、でもそのこと以上に、この素晴らしい知らせ、イエス様を信じれば天国に行けるというですね、あなたは生ける神の御子キリストです、この告白に基づいて私たちは天国に行けるという、このことをですね、本当に人々に知らせる、述べ伝えなさい、宣伝しなさいということですね。そういうものとしてですね、歩ましていきたいと、そのように思っております。またですね、本当に私たち自身もこの信仰の告白に立って歩んでいくことができるように、皆さんともに祈ってまいりましょう。ではですね、祈りいたしましょう。またいつもの課題もお願いください。お願いいたします。天の父様、感謝します。今このように主と共に祈ることができることをありがとうございます。どうしよう、本当にお一人お一人の霊の耳を開き、霊の耳を開き、 あなたが御言葉をその一人一人に刻んでくださって、御言葉によって歩ましてくださいますようにお願いいたします。だこの本当に天の流れの中に歩ましてくださいますように、そして勝利を生かしてくださいますようにお願いいたします。全の流れの中での勝利を生かしてくださいますようにお願いいたします。主よ、あなたの祝福を感謝します。またでも待っていて全員さんの祝福します。皆さん、姉妹、ご覧ください。アーメン。アーメン。します。では、司会者お願いします。